はい、それでは、聖書朗読をさせていただきます。今朝はエレミア書の29章、2節から14節まででございます。旧約聖書の1343ページになります。エレミア書29章の2節から11節まででございます。はい、よろしいでしょうか。はい、それではお読みいたします。エレミア書の29章2節から。この手紙はエコンヤ王、王母、宦官たち、ユダとエルサレムの首長たち、職人、家事がエルサレムを去った後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカドネサルのもと、バビロンへ使わしたシャファンの子エルアサとヒルキヤの子ゲマルヤの手に託したもので、その言葉は次の通りである。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ。妻を迎えて息子娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え、娘を嫁がせて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に祈れ、その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。まことにイスラエルの神万軍の主はこう言われる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。またあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に予言しているからだ。私は彼らを使わしていない主の言葉。まことに主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。私はあなた方に見出される主の言葉。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める主の言葉。私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。以上でございます。それでは平安の計画と題して、今日は後藤優香神学生に御言葉のお取り次ぎをお願いいたします。よろしくお願いいたします。
愛する生田丘の上教会の皆様、2年前主が出会わせてくださり、このように共に礼拝を捧げる恵みに預かれたことを心から神様に感謝しています。最後どの御言葉を語るようにと示されているのかを祈り備えてきました。その中で私自身がこの学校生活で支えられ、また卒業説教でも語らせていただいた箇所であり、また去年の生田丘の上キリスト教会の年間聖句でもあったエレミアの29章11節が目に留まりました。私はこの宣教会での3年間を思い返したとき、何度神様平安を与えてくださいと祈っただろうかと思うほどに平安を求めていました。皆さんも仕事をする中で、学校生活を送る中で、人間関係、周りの環境によって神様平安を与えてくださいと祈ることがあるのではないかと思います。また今この世界、日本を見てもそこには平安がないように思います。皆が自分の利益を求め、戦いや争いが絶え間なく行われている姿がそこにあります。今日この箇所は、このイスラエルの民も戦いに敗れ捕虜となり、平安はどこにあるのだろうか、 そのように思える状況の中で主が語られた言葉です。私たちはどこか自分が考える、また私の思う平安を求めがちですが、今日は共に主の平安がどのようなものであるのかを共に教えられたいと思います。この箇所は1節から3節にある通り、預言者エレミアからバビロンに捕囚となったユダの民への手紙です。エレミアがこの手紙を書いた背景には、神の警告を無視し続け、神の目に悪であることを行い続けてきたユダの民の姿がありました。それは盗み、殺し、姦淫、貧しい者の権利が守られないといった社会的な罪、また偽りの誓い、バールや他の神々への礼拝といった信仰の堕落、そのどちらも全てが堕落し崩壊していたのです。その中でも繰り返し何度も神様は語り続けてくださいました。悔い改めの道を示し続けてくださいました。しかしユダの民は従わないどころか聞きもしなかったのです。主の預言者であるエレミアを激しく非難し続け、バビロンに囚われるはずなどないといった偽預言者の言葉を受け入れたのです。その結果、エコンヤ王、別名エホヤキンの時代にユダはバビロンによって包囲され、降伏せざるを得なくなりました。この時、主の宮の財宝や王宮の財宝も奪い去られ、王や高官、職人など多くの民がバビロンへ捕囚として連れて行かれ、捕虜とされたのです。しかしこの時点では完全な陥落ではありませんでした。エルサレムの町や神の宮は壊されてはいなく、ダビデの王家から続く王も建てられたままでした。エレミア自身もなおエルサレムにとどまっており、そのような中でこの手紙は綴られ、捕囚の民へと送られたのです。ですから、この手紙を受け取ったユダの民はおそらくすぐにでもエルサレムに、故郷に帰ることができると考えていたでしょう。エルサレムはまだ陥落しておらず、神の宮もあった。また偽預言者たちによって剣も上も見ることはないと言われていたので、なおさら戻れると思っていたことが想像できます。そのような民たちに特に一節では丁寧に長老たち、祭司たち、預言者たちと社会的に地位の高い長老、また律法を教えていた祭司、神の言葉を伝える預言者と各分野のリーダーたちを挙げ、民全体にこの手紙が送られました。ですので、どのような手紙かと想像したとき、まず考えられるのは、そのようなイスラエルの民への励ましだったのではないかと思います。しかし手紙の内容は、民の想像していた内容とははるかに異なるものでした。共に手紙の内容を見ていきましょう。4節、イスラエルの神万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、と始まります。ここでこのような神の目に悪のことを成し続けてきた民に対しても、神はまだイスラエルの神、あなたたちの神であることを示されます。そしてそれは単なる神でも敗北した神なのではなく、万軍の神だと、すべての軍勢を率い支配する、そのような神であるということを示されます。そのような力強い神が、何にも勝る神が何を民に語ったでしょうか。五節六節、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ、 妻を迎えて息子娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え娘を嫁がせて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならないと、バビロンの国で腰を据えて生活することを主は命じられたのです。さらに子孫の繁栄までそこで命じられました。これは民にとって相当な衝撃だったでしょう。万軍の主が勝利を収めてくださるどころか、子孫が繁栄するほどの期間、ここのバビロンで捕囚として住むということが命じられたのですから、慰めどころかかえって突き放されたように感じたかもしれません。さらに7節、私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に祈れ、その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。このように住むだけではなく、さらにその町の平安を主に祈れ、その町の平安によって平安を得ることになるのだからと続くのです。町は包囲され、神の宮は荒らされ、住み慣れた土地を離れ捕囚となった。その状況のどこに平安を見出すことができるでしょうか。またイスラエルの民の多くは、その信仰は神にはありませんでしたから、さらにことは深刻です。ユダの民はエルサレムにこそ、神の宮にこそ平安はあると考えていたでしょうし、実際に偽預言者たちはエルサレム、この場所に平安が与えられると語っていましたから、その町のために主に祈るとは衝撃的なことで受け入れられない命令だったでしょう。しかしここでまず住んでいる町の平安を求め祈るように主は求めたのです。捕囚の地バビロンは彼らにとっては仕方なく住む場所でした。しかし神はそこを祈るべき場所とされたのです。平安を得る場所とされたのです。そしてそのようにエルサレムに平安が与えられると思っていただろう民に対し、はっきりと8節、まことにイスラエルの神万軍の主はこう言われる、あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな、またあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているからだ。私は彼らを使わせていない。主の言葉。と、もう一度イスラエルの神であり、すべてを支配される万軍の主であることを示し、神の名によって偽りの預言者がいることを指摘し、警告したのです。さらに、あなた方のうちにいるとありますから、その偽預言者たちが、バビロンの国ではなく自分たちの仲間内であるのだということを言われます。さらにそれらにその言葉にごまかされるな、聞き従うなと警告します。ごまかされるということは、蛇がエヴァを騙したところにも使われている表現であり、神の言葉が教えられ語られているのにもかかわらず拒否し、解釈を歪め偽りの言葉に傾いていくということです。また聞き従うなということは、あなた方の夢ということに注目すると、自分たちが思い描く神から離れた虚偽の希望に自分自身を委ねるな、そのような人の見ている希望に耳を貸さず受け入れず行動に移すなということです。このようにエレミアからの手紙は、民が想像したであろう慰めの言葉でも、神が勝利を収めるという言葉でもなかったのです。 その土地で町の平安を祈り住むこと、そして自分たちのうちにいる者たちや自分の中にある夢に気をつけなさいという言葉だったのです。どうしてそのようなことができるでしょうか。どうやったらこの言葉を受け止めることができるでしょうか。主の言葉はここでは終わりませんでした。10節11節、まことに主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方の慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。主の計画がここで明かされます。70年の時が満ちた時、民が顧みられ帰ることができるという具体的な計画の内容です。顧みられるということは、放置したり見捨てないということだけではありません。神が民のところにおられ、すべてを見てくださっているということです。神が近寄り知ってくださり関わってくださるということです。特別な関心を向けてくださるということです。そしてそれはこの場所エルサレムに帰らせるという具体的な行動でも示されるのです。そしてそれは約束という言葉にある通り必ずなされるのです。また災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだと、計画の意味とその完全性が明かされたのです。それは一時の幸せではない計画なのです。民はこれまで計画をしなかったわけではありませんでした。バビロンに打ち勝とうと策略をめぐらし、民を惑わせようとした神の預言者を策をめぐらし倒そうとしました。その計画に、自分たちの平安の計画に従って歩んできたのです。しかしその結果は、私はこの民に災いをもたらす、これは彼らの企みの実、彼らが私の言葉に注意を払わず私の律法を知り続けたからだとある通り、民の計画に平安も将来もまた希望もなかったのです。ここで偽預言者が語り、また民たちが夢見ていた願っていた平安と神の平安が全く異なるものであるということが明らかにされています。民たちの平安はバビロンに打ち勝つこと、主の宮が守られることだったのでしょう。それを心から願い、それが与えられることこそが神の平安であると信じていました。しかしその実情は、先ほども述べた通り、神との契約は破られ、社会正義も崩壊し、偶像礼拝がはびこり、主への言葉は聞きすらしなかった、そのようなものでした。民が思った平安は、主の宮があるから神に守られている、神に従っているという表面上の見せかけの平安だったのです。それは神から見た平安ではありませんでした。神様が民に命令した内容は、民にとっては災いであり、耐え忍ぶ期間にしか見えなかったかもしれません。しかし、神は、平安は神との関係の回復にありました。そしてその先に将来と希望があるというのです。それは 主の燃える怒りの中にある状態ではなく、回復された未来、神に意図された安心で喜びのある結末があるということが約束されているのです。なんと幸いなことでしょうか。その神の平安、神との関係の回復は12節、あなた方が私に呼びかけきて私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉、私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める。主の言葉、私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。神を探し求め、主を求めることにあるのです。神への祈りは自分たちの安全や安心、勝利ではなく、神ご自身を求めることにあるのです。民の今の現状は、神の宮も王もいない、いるのは敵であるバビロンと偽りの預言者たち。その中で神を求めよ、そして求めたとき、その中に神が見出されるというのです。神が神の宮ではなく、そのような民に見つけることができるということは驚くべきことです。そのような恵みの計画を何度も何度も教えているのに、なお主に立ち返ることがなかった民に与えられたのです。このことはエレミアも同じではないかと思います。エレミアは民と共にバビロンに行くことはしませんでした。エレミアは、この都にとどまる者は剣と飢饉と疫病で死ぬと自分自身で語っていたのにもかかわらず、都にとどまり最後まで神の言葉を語り続けました。民から拒まれ、あざけられ、侮辱され、孤独の中でも主の言葉を語り続けました。そこには私たちの思い描くような平安はなかったでしょう。それでもエレミアがそこにいて語り続けたのは、預言者として使わされた時の神の言葉があったからです。エレミア書の一章七節、主は私に言われた。まだ若いというな、私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな、私があなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の言葉。この神からの召しに従い通したのです。そしてエレミアの平安もまた、状況の回復などではなく、主との関係の中にあったのです。どこに置かれても、どのような状況でも、主を求め続ける者として主の平安を生きたのです。平安とは状況が整うことではありません。主が共におられ、主を求め続けることのできる場所に生きることです。主との関係に生きることを祈り求め続けることです。その場所がどのような場所であっても、どこであっても、主はそこで見出されるのです。私たちもまた、自分が思い描いた場所や形ではなく、主に使わされた場所で主の召しに従い、町の平安のために主を求め祈り、主の平安を生きるのです。私たちは何を平安としているでしょうか。どのような計画に心を惹かれ、どのようなことを夢見ているでしょうか。 私たちは自分に対してもまた周りに対しても災いではなく平安を心から求めます。この状況が少しでも改善されたらいいのに、これさえ戻れば、これさえ与えられればなと。しかし主の平安は神との関係の中にあります。そこを離れてはいくら人の目から見て穏やかで何事もないように見えたとしても平安はありません。そして神との関係は祈りから始まるのです。そしてここでは民は町の平安のために祈りなさいと命令されています。私たちはそれぞれの地に使わされています。学校や職場、その家庭、その地域にです。そこには私たちが思い描く平安や計画はないかもしれません。しかし神の宮もなく敵の地で、主はその町の平安のために祈りなさい、ごまかされず主ご自身を求めなさいと言われました。私たちも主が使わせてくださっている場所で、イエス様がもう一度来られるその日まで絶えず主の平安を祈り求めるものでありたいのです。お祈りします。万軍の主であられる天の父なる神様、そのようなお方が私たちの神となってくださっている恵みを心から感謝します。神様が共におられ、主を求め続けることができる場所に生きること、主との関係に生きること、それはどれほどの恵みでしょうか。主をどうぞ私たちがその恵みを受け取り、主の召しに従い、町の平安のために主に求め祈り、主の平安を生きるものとしてくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。